おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は、暖かいようなんですけど、でも曇ってますね。
残念ながら富士山は見えませんけど。
そう、見えないんですよね。
ただね、こう桜の花とか拳の花とか木蓮の花とかがもうね、咲き乱れる時期になったので、そういう様子を見てるだけでもね、あ、春だなっていうね。
そうですね。
大社の桜も、待ち遠しい感じで。
そう、24日が、もしかしたらというね、今は予想なんですけど。
なるほどね。なんかちらほら咲き始めたなんて言っている人もいましたけどね。
あ、本当ですか。これから楽しい季節になってきますね。最近の兄貴はどうでしょうか。
はい、週末というか土曜日だったんですけど、川根本町というところにね、お茶の生産者の人たちを対象にした、講演会があって、ちょっとそこでお話しさせていただいたんですね。で、お話を非常にね、聞いてくれた人は喜んでくれたんですけど、ちょうど行く時に、金谷のインター、新東名のね、インターを降りてすぐにコンビニがあるんですけど、そこでちょっと一休みしてたら踏切がちょっと鳴り出して、でもしやと思ってですね、電車の線路の来る方の側をちょっと覗いたら、煙がもくもくもくもく上がってるんですよ。来たと思ってですね、
来た、来ましたね。
蒸気機関車ちょうどね、汽車が通った出て、でもそこもすぐね取って、であそこ止まりながらずっとこう大井川登っていくので、もうね、車で走っている間中ずっとそこここで汽車のね、汽笛をこう追いかけられたり、先にこうね、追い越されたりしながら、川根路をね、こう登っていけることができてね、非常になんかロマンチックな感じで仕事してきました。
そうですよね。
なかなかね、ない体験で良かったなと思います。
貴重な体験ですね。はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
今週のテーマトークなんですが、最近見た夢なんですけど、兄貴どうですか、夢。
僕ね、テーマを聞いていろいろ思い出してみたんですけど、やっぱね、ちょっとここのとこずっと仕事に追われてね、年度末で今日が最後のね、壇上で喋る最後の仕事なんですけど、もうね、ずっとこう追われていたこともあってですね、もう本当にさっきのね、逃げるじゃない話じゃないですけど、本当にそういうなんかこう仕事に追われてハッと目が覚めるとか、予定を忘れてハッと目が覚めるとか、全然そういうことはね、実際にはなかったんですけど、もうそういうなんかこう迫るものがこうあるというような夢に脅かされながら、なんとなく乗り切ったという感じですね。ちょっと安らかな夢が見られるようにね、しばらくゆっくりしたいと思います。
はい、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。前回はダヴィンチニュース、君はすごいメモを知っているか、また一つで、メモ一つで仕事をできる人に早変わり、という記事から、メモの取り方やメモを取った情報の使い方などをもう一度見直してみようと思いました。
そうですよね。メモは取ることが目的ではないんですね。先に情報に対する目的をちゃんと設定して、未来に向けて活用できる情報をメモで残せるようにね、そんな風に皆さんもね、やってみていただきたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週は静岡新聞から、地元野菜使用スイーツ試食に長蛇の列、三島の学生ら開発という記事。地元の野菜を使った商品化の取り組みで、三島コロッケに続く商品ができたらいいなと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように、記事の内容から紹介していきましょう。記事では、国の地方創生関連の交付金を活用した市の事業で、1月から三島市内の調理師専門学校鈴木学園と、日大の食物栄養学科の学生6人が参加し、 地元企業と連携して、取り組んでいた箱根清六三島野菜を使ったヘルシースイーツの開発事業について、まあ、掲載されています、
はい、
でこの取り組みの、市民へのお披露目が先週13日に三島の楽寿園で取り行われたということなんですが、これ先着30人に配布される整理券を求めて市民の長蛇の列ができて、まあ、関心の高さがうかがえたというふうに報告されているんですね。ただこのような事態は想定外だったようで、学生たちは緊張感を持って対応、まあ提供された開発商品は人参を使ったロールケーキ、甘蔗の羊羹、ヤーコンで作ったスコーンなど6品、まあ、市内のホテルやパン屋さん、そしてカフェなどが開発に協力し、完成したスイーツは3月下旬から販売をする予定というふうに掲載されているんですね、
はい、
さてりなちゃんはここで食べた野菜すごく美味しかったなというもの何かどっかありますか？
私ですか、最近はハマっているというか鎌倉野菜にハマっていて、一度食べたらすごいみずみずしいというのはもちろんなんですが、カラフルな野菜が多くて、見たことのないなんか紫色っぽいピーマンがあったりとか、この見た目でも楽しめるっていうのが私は好きですね。
鎌倉野菜です。
そうです、
なるほど、なるほど、はい。まあね、僕は仕事柄、まあ、三島関内、また東部は元よりですね、静岡県内、そして県外でできたいろんな商品の試食などもよくさせていただく機会があるんですけれども、もちろん仕事で試食するので専門分野であるマーケティングの視点で、まあ、商品開発の過程、そして食味食感、もちろん食べた時の、印象などをコメントしたりアドバイスするんですが、この時ね、いくつかのポイントがあるんですね。で、一つ目のポイントは相対評価。これは、今すでに売られている様々な商品と比較して店頭に並んだ時、消費者から買ってもらえる商品になっているかという点なんですね、
はい、
で、この時に大切なのは僕が食べて美味しいと思うかどうかということ以上にですね、ターゲットとされている人が選び購入し、そしてまた買ってくれるかという点を重視するのが大切なんですね。そしてもう一つは絶対評価で、その商品を評価する上で、評価項目を自分なりにちゃんと設定してですね、商品そのものの力がどのぐらいあるかということを考えてアドバイスをするんですね。で、よく一般消費者の方を対象に、まあ、試食やアンケートなんかを取る企業もあるんですけれども、例えばりなちゃんがそういう試食会に参加して作った会社の人からね、コメントを求められたら、よほどまずいものじゃなければ嘘偽りなく、まあ、美味しいですと答えると思うんですよね、
はい、
で、その時のはそれしか食べていないので美味しいと感じれば、これまあ絶対にこうね、美味しいと答えるんですが、ただね、それが商品化されたら、そして陳列されたら、棚の前後にはですね、それか左右にはですね、当然のことながらたくさんの競合商品というのが並ぶんですよね。で、大切なのはその多くの競合品の中から消費者の方から選ばれるだけの商品力があるかという点なんですよ。ここを見極めないと、いくらそれを食べて美味しいと思っても買ってもらう、そしてまた買ってもらうという点でとても苦労することになるんですよね。
今ね、確かにって本当に思いました、
うん、
美味しいからといって、
はいはい、
買うとは限らないですね、考えてみたら、
うん、そうなんです
ね。やっぱり買うと美味しいっていうのは、うん、イコールで結ばれていない、本当は結ばれてないにはいけないんですけど、うん、そこを考えないといけないということですね。
そうですね。だから絶対相対評価というのはまず選ばれるか、はい、
うん、
そして絶対評価というのはまた買ってもらえるか、うん、っていうことにすごいポイントがあるんですよね、
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは今回学生たちが開発した商品が売れ、そしてまた売れるためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、素材のどんなことを伝えたいかを決めて上昇。 ということなんですけれども、
はい、
農家の、ね、人たちなんかがね、あのよく自分たちが作ったものを加工して作る商品っていうのがいっぱいあるので、そういうのをよく試食させてもらったりするんですけれども、まあ、今回も含めてね、まず考えなければいけないのは、箱根西麓三島野菜はすでにまずブランド化されているということが前提なんですね。で、素材を知っている人がたくさんいて、その素材の評価が高いというのは商品開発にとってとても有利なことではあるんです。で、これは、例えばどこのイチゴを使っているかわからないイチゴのケーキよりも、静岡産高級イチゴキラピカのイチゴケーキの方が美味しそうですよね。
そうですよね、うん、
そしてただのメロンタルトが一切れ1000円で売られていてもなかなか買う人はいませんけれども、うん、静岡産、クラウンメロンのタルトだと、
はい、
これ一切れ2000円以上で売ってもですね、これ売り切れちゃうんですよ。で、まあ、そういう意味ではですね、例えば箱根西麓、三島野菜の何々というのは、有利だということは分かると思うんですが、それ以上に大切なのはさっき話した絶対評価で、素材の野菜のどんな特徴が伝わる商品なのかという点なんです。例えば箱根の人参はとても甘みが強いので、人参が持っている甘さを最大限に生かすために、砂糖などの甘味料はできるだけ使わないように作りましたと説明して、食べた人がですね、これって本当に人参の甘みが生かされてるよねというふうな印象を持ってもらえれば、商品として売れる確率というのはドンと上がっていくわけですよね、
はい、
で、ブランドの看板に寄りかかるのではなく、ブランドとなっている素材を最大限に生かす商品になっていることをきちっとね、実現しているということに期待してですね、3月下旬商品化そして販売になることを期待したいなというふうに思います。
はい、あの確かにね、あの、人参、あの三島の人参って本当に甘いんですよね。
はいはい、そうですね。
で、私はじめただ甘いっていう知識だけで、うん、まあ甘いだろうって、
はいはいはい、
でなんか普通に、
はいはいはい、
まあ、ちょっと甘いだけかなっていう感覚だったんです、うん、でそれを食べて、であと人参ジュースを飲んだ時に、はいはい、びっくりして、
びっくりします
よね、これは人参っていう。で、人参嫌いの友達がいるんですけど、はいはい、あまりもびっくりしすぎたので、その友達にプレゼントしたら、まあ、その子をはじめ躊躇してたんですけど、うん、でも食べてまた飲んでびっくりしてましたね。
うん、そうでしょうね、
うん、まあ、そういう風になってくれると、うん、いいですよね。
そうなんですね、まあ、そういうね、素材の良さというのはね、うん、あの加工しても十分伝えられるようなね、はい、そういうものだとすごくヒットすると思います。
そうですよね、はい、本当に期待したいですね、うん、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、はい、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。